ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは、合同会社ロッキー代表社員の鈴木つとむさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
どうも。まずこのロッキーっていう名前がね、
はい、
なかなかちょっと読めない。旅、
読めない。
旅行の旅、旅ですね、はい、で小さいひらがなのつ、
はい、
で起きるで横棒、はい、伸ばす横棒、
はい、
ロッキーってこれって当て字じゃない
で、当て字じゃないですね、読みとしてはちゃんとありますけど、まあ、旅行会社と間違えられますけど ね、
はい、まあ、私もこれを見て旅行会社の方かなと思ったら違うんですよね、
はい、違いました。
はい、じゃあまずちょっとロッキーさんのご紹介していただけますか。
はい、ありがとうございます。お招きいただいたというか、は
い、
押しかけちゃった感じで、
いえ、
はい、ありがとうございます。はい、
野さんのご紹介でしたね。
そうです ね、はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
は
い、
私はですね、合同会社ロッキー鈴木つとむと言います、
はい、
普段は名古屋の中村区の方でですね、障害福祉の事業所をやっておりまして、
はい
はい、重度訪問介護でですね、
はい、
障害の重い人たちの自立した生活、まあ、親亡き後の生活を、はい、どうしていこうかなっていう問題に対して、一緒に考えていこうね、何とかしていこうねっていう、そういう心意気で、
はい、
はい、お仕事させてもらってるんですけども。
このロッキーは長いんですか？
ロッキーとしては、まだ8年目なんですけども、僕が業界としてはもう25年になるんですが、は
い、もうずっと福祉で。
そうですね、障害福祉しか知らない。ですけどもね、はい、まあ、名前がやっぱややこしい会社の名前になってるんですけども、
うん、
障害の人たちがですね、いろんなこう地域の人たち、社会の人たちとの関わりの中で、残念ながらちょっと冷たい眼差しを受けちゃったりとか、あ、
はい、
まあ、グループホーム作る時もちょっと、うん、怖いな、あんま来てほしくないなって言われたりとかね、
うん、
時には税金泥棒って言われたりとか、
うん、
まあまあ冷たいこう対応も受けた経験もあったんですけども、うん、まあ、ただそれは知ってもらってないからだろうなっていうことでね、うん、はい、いっぱい説明してお話しする中で最終的には仲良くなっていくような、うん、ご理解いただけるようなっていう関係が多かったもんですから、
はい、
はい、一時はね、なんかこの野郎と思いながらつまずく経験もあるんですけども、うん、でもやっぱり自分のやり方、頑張り方によってはちゃんと起き上がってこれるっていうことでですね、
七転び八
起きの、
でロッキー
で、はい、起きるっていう字も使ってるんですけども、で、まあ、あとは人生を旅になぞらえるっていうのはよくあることなんですけどね。
でロッキーっていうと映画をね、
そうですね、
思うボクシングでしたっけ、
はいはい、
それも兼ねて、
それも僕が若い頃はちょっとレスラーを目指してたのもあって、体鍛えてた時代があってですね、すぐ諦めちゃったんですけど、ちょっとこの強いみたいなイメージが好きだったもんですから、なんかちょっとゴリゴリな感じが社名に入るといいなと思って、はい、ロッキーっていうのがなんかこう仕事もだし自分の憧れもだし、っていうのがいろいろ混ざったものになっています。
はい、で今最初にお話があった、
はい、
重度訪問介護なので、
はい、
まあお宅へ伺うっていうお仕事ってことですよね。
そうですね、はい、グループホームではなくて、あくまでも利用者さんが自分で住んでいる、
はい、
その場所にお伺いして必要な支援をさせていただくということになりますね。
今じゃあ何人ぐらいの方がいらっしゃるんですか、利用者さんは。
今事業所で契約している利用者さんは10人ぐらいかな。
はい、
はい、ただちょっと変わったやり方、最近流行りだしてるんですけども、 障害の人たちがお友達同士で集まって、うん、ルームシェアっていう、ね、はい、シェアハウス、
シェアハウス
っていうのが今は流行り始めてるんですけども、はい、ええ、そのやり方です。流行る前にからやってる感じなんですけども、
なので、障害のある方たちが何人かでお家に住んでいて、はい、でそこに行く、
そうですね、3人の利用者さんが一つのアパートの中、お部屋の中に一部屋ずつそれぞれ持って共同生活をしているっていう形になるんですけども、そこにヘルパーさんとして1対1が原則なので、はい、いつも3人の利用者さんなんでね、ヘルパー3人いて、6人で一つのお家の中にいるっていう感じですね。
それはじゃあ、例えば障害の程度としては、まあ、重度ってついていますよね、重度訪問介護なので、はい、重度の方たちなんですか。
そうですね、支援区分でいうと、6の人たちばっかりですね。
だからうち娘も6なんですけど、はい、一番重いってこと
になる、重いって言われちゃいますね。
でそうなるとその方たちは昼間はどこか事業所に行っていて、うん、はい、で夜、まあ、戻ってくるわけですよね。
そうですね。
そうするともう夜例えば寝る時とか、うん、グループホームのイメージだとなんかこうみんな一人ずつの部屋があって、はい、世話人さんって言われる方がいて、はいはい、まあ、ご飯作って、うん、みんなで一緒にご飯食べて、うん、お休みって言ってそれぞれの部屋に戻って、うん、まあ、世話人さんはどっか自分の待機室で何かあった時のために待機するっていうイメージなんですけど、
う
ん、
そうですね。
シェアハウスは違うんですか。
違います、まあ、それぞれのやり方はきっとあるんでしょうけどね、うん、僕らがやってるのはかなり違うと思いますけど、支給決定が、はい、一般的に出る決定料がマックスで出ていて、でその使っていいよというサービスを全部毎月使っていく感じになるんですけども、一番多い人って473時間になるんですけども、
473時間っていうのは自治体によって違うんですか。
いや、これは国の制度なので、皆さん状況や要望によってそこまでは出ますよということなんですけども、
じゃあ、まあ、マックスもちろん出ない人もいれば、
そうですね、
っていうことですね。
それ以上必要な方もいますしね。
じゃあそれ以上出る方も中には
そうですね、それ以上出る場合は自治体との交渉になるかなっていう、
はい、でじゃあ夜寝るときっていうのは、今3人って言われましたっけ。3人ですね。3人が一つのこうシェアハウスに住んでらっしゃって、はい、お家はなのでロッキーさんが用意したわけではなく、
利用者さんが借りたマンションですね。
で、月々のお金っていうのは利用者さんが、
利用者さんです。
3人で割って、
3人で割って、はい、最初 の、 リフォームかけるときも自分たちでやってもらって、それぞれ130万ずつぐらい出してもらいましたかね、
最初にね、
はい、
で月々はでもまあ3人で割ってるので、
そうですね、基礎年金でやれる額で1ヶ月やれちゃう額になってます。
食費とか全部
含めて、全部込み込みで、
で夜例えばちょっと、例えばですけど医療的ケアが必要で、うん、とか、はい、一人ではちょっと寝るのは心配だなっていう方の場もいる、う
ん、いますので、ね、夜中は支給決定が普通出ないもんですから、寝た時はもう支給決定が出なくて、介護請求もできないんですけども、そこは会社の持ち出しで、もうずっと夜中も一緒に過ごす感じになってますね。
持ち出しでも損はしない。
損はしないです。何をもって損かっていうと、僕の基準はグループホームと比べて予算がどうやって計算できるかっていう比較をした場合、グループホームでやるよりは持ち出したとしても損はない。
でやっぱり、グループホームの入居の家族の方にとっても、うん、 まあ、最初自分が出したね、うん、そのうちが出したりその子の今までのお金が使ったとしても融通が効くからなんかいいですよね。
そうですね、うん、あの夜中に張り付くっていうとあれ、うん、雑な言い方ですけど夜中に一緒に過ごすってこと自体が、まあ、言ってしまえばボランティア活動みたいな感じになるんで、まあ、あの社員の皆さんはちゃんと給料払ってますけど、あの、まあ、一般的に見れば介護請求できない部分についてはボランティア活動ですかっていうふうに見えてしまうんですけどもね、まあ、それをやってでも安心していただけるし、うん、僕らも経験が積み上がっていきますし、うん、でお金も別にやりくりできちゃうので、うん、何も困ることもない、
例えばあのグループホームだと今日のメニューはこれですという感じ で、はい、でみんなで夕食ですよって食べるようなイメージなんですけど、うん、はい、そこも一人一人に合わせている。
そうですね、一人一人ですね。でヘルパーさんが一人ずつについているので、
今日何が食べたいか
っていう意思表示が大変難しい利用者さんなので、あの利用者さんたちは今もう25年のお付き合いなので、
だから立ち上げる前からの
知り合いで、親御さんも当然一緒に知り合いなので、
なんか分かる、
大体こういうことを望んでるよねっていうのは
食欲ないなとか
分かりますよね。
そうすると月の食費っていうのは、うん、一人一人違ったりもする。
違いますね。
じゃあ、はい、決まってこれだけ取るっていうんじゃなくて、
取る
感覚では全然なくて、ちょっと今ね、もう別の法人で問題になってますけど、ね、
なんでお金については全部利用者さん持ちというか、と後見人さんが管理していて、僕らはあくまでも福祉サービスを提供しながら一緒に人生を歩んでいくというようなイメージ。
じゃあその25年の付き合いっていうのは、そのロッキーを立ち上げることになったきっかけも、うん、その利用者さんなんですか？
利用者さんたちですね、はい、前はもうちょっと大きい組織にいたんですけどもね、なかなかこう自分の方向性と、うん、こうやってやった方がきっといいのになっていう、うん、こうやり方みたいなものがですね、うん、ちょっと噛み合わない面もあって、で利用者さんたちにもちょっと不利益もありえるんじゃないかっていうことが、嫌になっちゃったというか、
でもやめようと。
そうですね、やめて
なんとかしようと。
そうですね、あの今回の、ね、イベントの紹介も後からさせてほしいんですけども、この今気持ちの中にうずうずっともうもやもやっとしてるのが、その障害福祉業界がどうもちょっとポジティブじゃない、今ネガティブなイメージが多いというか、まあ、介護全般がそうなのかもしれないんですけど、この間もね、中日新聞さんで人手不足だっていうのが大きくドカーンと出てたんですけど、ああいう、こう、ネガティブなニュースが多い、その、不正があったよとか、そういう、こう、ネガティブなイメージが強いもんですから、で、前の働いてたところでも、割との、こう、ネガティブな空気に包まれちゃうようなところがあって、これはいかんなと思ってですね、イメージをまず変えていこうっていうので、明るく、やっていこうよ、うね、楽しもうよっていう、
明るく楽しんでる人たちもいっぱいいるんですけど、こう悪い面だけがね、クローズアップされちゃって、
そうですね、
なんかこう福祉がちょっと暗いとか大変だとか、そんな風に思われちゃうっていうのをなんとかしたいっていうことで、
そうですね、なんか嫌だなと思って、
でロッキンの立ち上げもそうだし、まあ、今回12月3日に、障害福祉特化型福祉のお仕事就職フェア、よれよれというのがあるんですが、はい、まあ裏面を見ると当日の参加事業所純不動で載っているんですが、はい、もうたくさんの事業所さんが集まっての事業所紹介。
そうですね、ありがたいことで、
はい、まずこのよれよれってひらがなで書いてあるんですけど、
はい、
でここに鈴木努さんの似顔絵ですね。
これはですね、実は100人中100人そう言われるんですけども、
違うんですか、
一緒に生活してる利用者さんのキャラが非常に立つ利用者さんがいまして、その人なんです。
そうなんですか。なんかね、はい、頭がちょっと上の方に髪の毛が、あの富士山じゃないですけど山の方にポコンとなっていて、ね、手を上げておいでおいでと
おいでポーズで、
はい、あのエプロンをつけているというあの方なんですけど、はい、よれよれっていうのは寄っておいでっていう意味ですか。
そうですね、あの皆さん寄ってきてね、集まってねっていうのは表向きな、うん、はい、理由になっていて、ええ、はい、裏というか本当の最初のきっかけでこの名前選んだのは、ええ、さっきの言ったもうイメージが暗いっていう、
うん、
でまあ同時に働いてる皆さんが疲れちゃってるなっていうふうに見えていて、うん、でもヨレヨレしてるんですよ、
ええ、
うん、なんでそのだけど変えていこうよっていう、楽しんでいこうよっていう、
ヨレヨレとか
よれよれ、そうです、ヨボヨボしてるとか、ヨタヨタしてるとか、
はい、そこを逆手にとって
のも、それはそれでいいんだけども、
うんうん、
だけどそこから変えていこうねっていう、
なるほど、で、現場の酸いも甘いもリアルをお伝えします。この就職フェアイベントは現場の面白さを広く伝えることで障害者福祉に興味を持ってもらい働きたいと思える業界にしていくことを目指す手作りイベントで、
そうですね、
会場内に保育コーナーもあり、なんか小さいお子さんがいる方も OK ですよと。
そうですね、
やってみようワークショップで話してみよう、うん、パンやドーナツの販売もあります。もぐもぐしながらゆっくりお話ししましょう、聞いてみましょう、はい、聞いてみようと、会場内限定美味しいコーヒーとジュースが無料でお楽しみいただけます、
はい、
で、たくさんのブースが参加なんですが、
はい、
これはじゃ あの会場内にブースがいっぱいあって、
はい、
あの気軽にそこに立ち寄ってお話が聞けるという感じなんですか。
そうですね、あの、うん、コンセプトはあのよくある企業説明会のような、こう対面で面接みたいな感じになってね、それがテーブルがずらーっと並んでいるような、そういうのイメージがあるかなと思うんですけども、
はい、
それをちょっとあんまりやめたいというか、もっとざっくばらんに気軽にっていうのをコンセプトにしたくて、
はい、
まあ、緩めの感じで会場設営をしたいなと思ってるんですけども、なんであのお話しするときは、うん、ちょっとカフェのようなイメージでブースを設営して、
うん
うん、コーヒー飲みながらおしゃべりしませんか、みたいな、そういうつもりでいるんですけども、
はいはい、
就職フェアって歌っちゃってるんですけどもね、分かりやすいかなと思って歌っただけで、実際はあの求人かけてない事業所さんも中にはいたりとか、あの販売だけお手伝いしに来てくれたりとか、
は
い、いろんな事業所さん19箇所事業所さんお見えになるんですけどもね、はい、いろんな人が来ていろんな思いがあって、
はい、
いろんな実践があって、
はい、
それをもう見聞きしていただきたい。でみんながですね、ここに集まった人たちはそれこそネガティブじゃないメンバーなので、面白いがってやっている人たち、なので直接お話しすればですね、意外と面白い業界なのかなっていうのが
分
かってもらえるんじゃないかな、うん、でそのまま話がつながればですね、求人の方もっていう感じになります、
もしかしたらあの働く方の求人もあれば、
はい、
もしかしたらちょっと利用したいなとか、はい、そういうふうに思う人もいるかもしれませんね。
中にはお見えになるかもしれないですね、一応あの問い合わせとかあってもあのスタッフ側のイベントなんですっていう説明はしてるんですけども、ただあの遊びに来る感覚で、
お茶飲みに
来ていただくのは全く問題ないので、
販売もありますもんね。
ありますね、あのご近所の方なんかはコーヒーだけ飲みに来るとか、
なるほど、
でも全然いいですし、
はい、
ね、あの出会いがあってなんぼかなっていう業界だとは思うので、ちょっとでも多くの人とね、
はい、
出会えるといいなと思っています。
そうですね、場所が中村区なんですが、
はい、
富士コミュニティセンターで、
はい、
地下鉄桜通り線の太閤通り駅4番出口徒歩2分ですので、
はい、
あの電車でもね、
そうですね、は
い、来ていただけますね、
はい、
じゃあ今はもう準備の真っ最中、
準備真っ最中です。だんだんあのギリギリになると皆さん盛り上がってきて、
うん、
ブースの設営も華やかに、
ええ、
凝り始めるような。
なるほど。でちょっと気になるのが、問い合わせは合同会社ロッキーになってるんですけど、はい、主催が企業組合よれよれ設立準備会、
はい、
これは何ですか。
これはですね、去年の12月かな、はい、に社協さんが、社会福祉協議会さんが、はい、やられた研修があって、はい、それが企業組合の研修だったんですけども、はい、
県の社会福祉
会それは市でした、名古屋市でしたね、はい、でですね、そんでそこで学んだことが、うん、こう地域の課題を解決していくための組織、はい、地域を盛り上げていこうねっていうための組織、はいになるんですけども、企業組合っていうのが、はい、で僕らは障害福祉の事業所なので、その障害福祉の中でも同じような問題意識を持っていて、
はい、
同じような方向性にベクトルが向いている人たち、まあ、今回のイベントの出てくれる人たちもきっとそうかなと思うんですけども、はい、みんなで力を合わせて盛り上げていこうよっていうね、困ってるから解決っていうのは確かにあるんですけども、面白いからもっと伝えていこうよっていうこととかですね、をこう同じ方向に向きたい人たちが集まって一つの組織を作る、で解決していく、盛り上げていくっていうような、そういう組織になります、企業組合っていうのは。
だからライバルではなく、こう何か問題があったら一緒になってこう、解決したり、情報共有したり、
そうですね、
それによって福祉全体が良くなっていくんじゃないかっていうことですよね。
そうですね、本当このちっちゃな事業所さんほど、こまごまと苦労されていたりするので、具体的には研修なんかはね、みんな絶対やらなきゃいけない研修があるもんですから、そういうのはもう一緒にやったらいいんじゃないかなっていうので、もう今もお声かけしながら、もう一緒に研修やっちゃおうねっていう、この間も虐待研修とかやらせてもらったんですけどもね、
はい、今本当にあちこちで虐待防止の研修をね、
そうですね、
されていますけども、
そうですね、なんかそういうのもこの福祉の制度の、問題って言っちゃ失礼ですけども、こうやらないとダメだよみたいな、こう制度的にやらないと減算されちゃうよっていう、ね、予算下がっちゃうよっていうようなね、そういうこう やってるんだけども、やってる動機が、
そうですね、
それでいいのかなっていう、
悲しいですね、
はい、
このエリアで、産休エリアでいうと中久手の桃地鶏福祉会さんも、
はい、桃地鶏さんも今回出ていただきますけども、
この間評議員会でもね、宣伝されていましたけど、
はい
はい、こうやってエリアを越えてつながってるっていう感じですね。じゃあ
そうですね、たまたまなんですけどもね、もともと名古屋市の中村区で僕が25年やってたので、中村区の障害福祉をって思ってたんですけども、いろいろ皆さんに相談しているうちに輪が広がってしまったっていうので、
私もみたいな感じで、はい、
そうですね、
先日ひょうたんカフェさんの、はい、おからドーナツを、
ドーナツ、ね、はい、美味しいですよ、
美味しいですよね、まあ、そういった販売もあるんということですか。
イベントですか、はい、はい、イベントではそう普段やっている、就労の作業の内容とかそのまま持ち込んでいただいて、はい、コーヒーも利用者さんがコーヒーを入れていただけるっていうね、そういうこう普段の仕事ぶりも見ていただけるような場になりますね、
はい、なるほど。でリアルをお伝えするっていうところがね、現場の酸いも甘いもリアルをお伝えするっていうところが、
そうですね、両論兵器というか、新聞記事とかはね、ネガティブなものが割と表立っちゃうもんですから、それでも事実でもあるので、人手不足も実際ですし、こうあやらかしちゃったのねっていうのも実際ですし、ただそれだけではなくて、僕らも実際ロッキーでも、あー苦労するな、大変だなっていうことはあるんですけども、それもお伝えしますし、実はでもその裏にはこんなに面白い、こんなに楽しいんだっていう、こんなに自分自身の喜びを発見できるっていうか、こう一緒にね、こう 育っていけるんだよっていう喜びみたいなものをも伝えていきたいなっていうので、うんうん、
はい、
酸いも甘いもっていうふうにしてみました。
いいですね、
はい、
もうどうですか、じゃあ20ぐらいの事業所が参加っていう感じですかね。
そうですね、19箇所ですね、事業所としては18なんですけども、はい、中村区の基幹センターさんも入っていただいたので、
はい、結構じゃあ見応え聞き応えのある部屋になるということですね。
そうしたいですけどもね、ただこれはもうもともと困ってるから求人のフェアをやったっていうつもりは全然なくて、うん、面白いから聞いてよっていうようなイメージですね、うん、なんで今すぐ成果が何らか出るともあまり思っていないですし、
うんうん、
逆に10年ぐらいかけて何らかの芽が出るんだろうなっていうのを期待した第1回目ということに、
第1回目ですね。
そうですね、なんで今回みんなで種まきするような
続けていきたいイベントである。
そうですね、10年間はやりたいなと思ってますね。
これだからちょっと働きたいけど興味があるなっていう方たちに対しては、うん、特に年齢制限とかもなく、
ないですね、
大学生でもいいし、
全然いいです、
うん、はい、主婦の方でももちろんいいですし、
そうですね、福祉に触れるというか見聞きするだけでもいいんですよっていうので、うん、この間たまたま別ここにも参加される港つぼみ作業所さんのイベントにもご一緒したんですけども、
はい、
そこでボランティアで来てた地域の中学生の子が、
うん、
ちょっと福祉興味あるんだって言ってたので、
あ、いいですね、
もう早速このイベントにいらっしゃいっていうことで、
中
学生にも声をかけました。
はい、
来てくれるかはちょっとわからないですけどね、
でもこう見るといろんな聞いたことがあるこの株式会社名古屋鴨頭ランド障害者グループホームタロちゃん
ち、タロちゃんね、
はい、はい、あと特定非営利活動法人福祉発信基地友の家、
はい、
すごい名前ですね。
そうですね、西区でやられてますけどね、
はい、はい、まあ、そういったいろんな、ごとべの会とかね、
この方たちは新規で、
ええ、
来月かな立ち上がるばっかり
の、はい、あ、そうなんですね、そういったところもある。
そうですね、
ご縁屋っていうところ
は、ご縁屋さんは太郎ちゃんとチームで、就労支援の作業のお手伝いをするっていうので、パン屋さんなんですけどね、パンを就労の作業にするということで、
でパンもここで、
そうですね、そのパンを
うまいもんコーナーですね、
はい、並べていただいて、動物のパンの可愛いのがいっぱい並びますし、このヨレヨレおじさんの顔のパンも作ってもらいます。
あ、そうなんですか、オリジナルで、
はい、
訪問介護事業所うちくるとかね、
そうですね、
ここも訪問介護、
そうですね、訪問系の、もともと訪問系の事業所さんたちで何かやろうよっていう話をしてたのが出発点だったので、
広がって、
はい
はい、まだまだ魅力的な事業所いっぱいありますので、ぜひ、じゃあこちらは、お申し込みなく大丈夫なんですか。
そうですね、突然フラットで大丈夫です。
はい、12月3日日曜日午前10時30分から、午後4時30分と結構ロングランで
長い丁場です。
はい、はい、長丁場であります。で場所が、富士コミュニティセンターで、中村区にあるんですが、地下鉄桜通り線大高通り駅4番出口から徒歩2分ですので、まあ有料駐車場あるということですけど、ちょっと限りがあるので、
そうですね、
はい、
はい、できれば
公共交通機関
で、
はいはい、お越しいただきたいと思います。大高通り駅から、まあ、南に、徒歩2分という感じですね。
そうですね、地下鉄出たところにですね、うん、ボランティアさんたちが看板持って立っておりますので、
こっちですよと、
はい、案内係に、
はいはい、
導かれていただければ、
はい、
はい、
そして合同会社ロッキーが問い合わせ先になっております。
はい、
こちら
私です。
はい、鈴木さんのじゃあ携帯をお伝えしていいですか。 090-0 0906819856 090-6381-9856 ぜひこちらもねご覧いただきたいと思います。
はい、
じゃあ鈴木さんからなんかメッセージはいかがでしょうか。
メッセージ、あれ、今日はありがとうございます。はい、とにかくねイメージを変えていくところからだと思っているの で、でゆくゆくはね選ばれる職業ナンバーワンを目指したいっていうのがあってね、誰でもできる仕事とは言い切れない、
はい、
実際難しい仕事でもあるんですけども、だからこそやりがいもあるっていうことでですね、それを乗り越えていった時に自分の成長もあってっていう、こうとにかく人と関わるんだ、その中で成長していくんだっていうものが見つけやすい仕事でもありますので、はい、人集め人づくりっていうことを目指したものになりますのでね、
はい
はい、ぜひぜひ足を運んでいただければなと思います、
はい、もう気軽に来ていただいて、ね、
はい、
あのお越しいただきたいと思います、
はい、
あの株式会社フォースマイルの、ね、坂野智美さんにご紹介をしていただきまして、
はい
はい、あのジュガールという法廷や自発をあの坂野さんも5月に守山で医療的ケアの必要な子たちの、ね、オープン予定ということですので、こうやってあの新しく始めるっていう方たちもいますし、
はい、
あの素敵な仲間がいっぱいいますので、ぜひ福祉のお仕事をちょっと知っていただけるといいですよね。
そうですね、
はい、
ちょっとずつからでいいと思います。
はい、
はい、
ぜひ12月3日よれよれ皆さんお越しください。富士コミュニティセンター4階大会議室で10時30分から開催となります。
はい、
今日はともみとともにゲストは合同会社ロッキー代表社員の鈴木勉さんにお話をお伺いしました。鈴木さんありがとうございました。
ありがとうございました。